はい、どうも、沢田信也です。今回は、4月は君の嘘という漫画について語ろう
語ろう。
ゲストはこの方です。
はい。はい、どうも、はじめまして、淳平と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はじめまして。
まあ、実は、これの前に、淳平さんの番組の収録にね、僕ちょっと出していただいたので。
はい、ありがたいことに。
はい。はい、その流れで、なんかちょっと狭さとります、みたいな話をしてたら。
もう、ついで感覚で申し訳ないんですけれども。
はい。もう、このついで感覚が大事ですよ、こういうのはね。
なるほど。
じゃあまあ、4月は君の嘘を呼んでる、みたいな話になって、呼んでるってなったので。
はい。
話そうと。
話そう。話しましょう。
以前、メリーさんと、さよならフットボールっていう漫画を取り扱った時がありまして、
はい。
その時にもこの漫画の話をチラッとしてたんですけどもね。
はいはい。
意外とですね、この漫画を身近で読んでる人がいなかったんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。
はい。
で、まあ、ツイッターとかでも、そない感想が出ないような感じで、少なくとも僕が見てる限りでは。
あ、そうなんですかね。
ちょっとね、話したかったんですけどね。
あ、どうですか。
相手がいなかったから、ちょうどよかったですよ。
あ、じゃあ、ぜひとも。
はいはい。というわけで、何から話しましょうかね。
まあ、今、これ作者は荒川直志さんっていうんですかね。わかんないですけど。まあ、荒川直志さんって方で。何から話しましょうね。
まあね、何に面白く感じます？この漫画の。
ね、それはね、もう完全に僕は、青春群像劇と言っていいのかな、これ。
うん、
なんですけども、いろんな場面で、この、主人公の男の子、主人公は名前何だったっけな。それすらも僕曖昧なんですけど、昴生君っていう主人公の男の子、
はい、
この子はまああれですよね、ピアノが弾けなくなって悩んでるところで、なんとかしてピアノを弾こうとする、そういう場面があるんですけれども。
はい、
で、まあ、そのシーンでですね、まあ、この宮園香織ちゃんって女の子が、まあ、この昴生君っていう子をですね、まあ、その、まあ、この子はバイオリニストで、昴生君はピアニストなんですよね、確か
に。はい。
で、まあ、ピアノを弾けない少年と、その、バイオリニストの女の子の宮園香織ちゃんがですね、まあ、私の舞台に出てくれよということで、この彼女がバイオリンをコンクールで弾くときにですね、相方を昴生君選ぶんですね、伴奏として。うん、で、その時に、まあ、当然昴生君はピアノが弾けないと。
はい。
で、それで、なんで僕を選ぶねんやって言って、それでも、いや、あなたに相手にしてほしいと。どうにかして私の手伝いをしてくれ、みたいな感じのことがあってですね。その瞬間に、まあ、結局、一回コンクールでやるんですけど、ダメダメなんですよね、確か。もうなんかもうどうしようもなくてダメダメだって言った時にですね、なんか、失敗するんですよ。で、周りの観衆も、なんかオーディエンスもみんなもう、ああ、ダメやったかっていう空気の中でですね、何ですかね、アゲインって言うんですよね、これですか、シーン的に。もう一度、コンクール的にはもう一度弾いてしまうと、
はい、
まあ、ダメな。ダメというか、もうそこでコンクール失格みたいな感じのもんなんですけど、
はい、
で、彼女がですね、もう一回やろうと。満足のいく限りもう一回やろうみたいなことを言うんです。アゲインっつって、
うん。
で、そこで昴生君はもう一度弾き始めるわけですよ。その瞬間のですね、何ですかね、音の流れというか、描写、
うん、
っていうか、そういうものが、すごく、印象に残るんですよ。印象に残ってるんですよ、僕の中で。
うんうん、
失敗してもいいんだっていう。やり直しが効く感じっていうのがすごくこれはなんか救われる感じがして、
うん、
僕の中で。
うん。
ですかね。結構そういう描写があるんですね、至るところで。
そうですね。うん、まあ、そのやり直しに関しても、その最新刊の5巻でもまさにそれがまた繰り返されてて。
はいはい。
ね、本当なんていうんですかね、まあ基本こういう漫画の根底にあるものは何かっていうと、主人公の葛藤と恐れを乗り越えるサマーみたいなもんじゃないですか。
う
ん
うん、そうですね。で、
この漫画における主人公のまあ乗り越えなくてはいけない壁っていうのは何かっていうと、そのお母さん。
ああ、まあそうですね。呪縛的な存在のお母さんが、はい、いるわけですね。
まあ本当に自分のやりたいことは何なのか。そのために自分は何をしたらいいのかっていうところを思い直すっていうところ。
うん、
はい、
で、
それを乗り越えるための、まあ、きっかけとして、別に誰も自分を縛ってないじゃないかと。自分の好きなようにやったらいいじゃないかっていうところまでを気づくまでを描いて、読んでる腰だとしたらそうそうと思いながらね、思うっていう漫画なんでしょうけど。僕は単純にこの漫画読んでて思うのがですね。
はい。
これやっぱ、他の漫画でも結構僕はそういうことも言ったりするんですけど、
うん、
自分のなかった過去を思い出させてくれるなって思うんですよね。 というのも、あの、君に届けとかもそうなんですけど、
はいはい。
そんな青春時代過ごしたわけでもないねんけども、
ああ。
何か懐かしく感じる。
懐かしく感じる。
もっと厳密に言うと、こうでありたかった青春みたいな。
なるほど。
で、まさに4月は君の嘘なんか出てくる登場人物たちは、うん、みんな何かに打ち込んどるわけですよ。
そうですね、みんな熱くなってますね、はい、これは。
正直僕、高校、中学高校の時なんか全くそんなんなかったから、全然共感は正直できるかっていうとできないですよ、本当の意味ではね。
うん。
ただ分かると。
おー。
頑張ってる様も応援できるし、
うん、
悩みも分かるよって、このなかった青春をね、自分の心の内に作り出す、この行為。
ほう。
それが非常に気持ちいいなと思います、ね。
疑似体験的な。
はい。
ああ、そうですね。あ、沢田さんはそう感じられるんですね。僕はもうなんか、今の自分を許してくれる感じはすごくしてて、なんでしょうね、その、過去、まあ、さっき沢田さんが言ってらっしゃったみたいに、まあ、なかった過去だけど、
はい。
その、ああ、懐かしいなっていう、まあ、思わされるというか、こうありたかったっていう願望も含めてのことがあると思うんですけど、僕はなんか、僕も言ってしまえば、その、なかったんですよ。全くそういう経験がね。
ええ。
で、言ってしまえば、僕は本当に、その青春時代の時って、まあ、なんていうんですかね。まあ、結構ダメダメだった時代があったんですよ。
それは、どっち方面のベクトルのダメなんですか？
ね、もう人間的にダメな。
それはアウトロー的な意味ですか？
アウトローではないですけども、まあ、日陰者ですね。うん。
まあ、ダメパターンもいろいろあって、
はい。
まず、勉強できないダメパターンと、
はい。勉強できないですね。
オタクだから、つまはじき者にされてるダメパターンと。
あ、それもありますね。もう、うん。そういう感じです。
あと、単に不良だからダメパターンと、みたいな。いろんなパターンあるじゃないですか。
はいはい。
ちなみに僕の場合は、勉強できないオタクっていうダメパターンなんです
けど、
うん、
あ、僕もそれですね。
文化祭は橋の方、みたいな感じのね。
ああ、まあまあ、僕、ギリ文化祭はね、文化部入ってたんで、まあ、なんかちょっと日の目が見ることもあったかなと思うんですけど、なかなかそうもなかったんで、まあ結局、よくはなかったんですよ。
はい。
で、まあそういう青春時代にですね、まあ思い返してみるとですね、なんかその、青春時代がこれを読んでると許される感じがするんです。許されるというか、それでよかったんだよって言われてる、まあ僕の勝手な思い込みですよ、これは。なんですけど、あるんですよ。結局。
はい。
なんか、そういう意味で、だから許されるっていうか、その、それでもよかったんだよ、みたいなのを思わせてくれるのが、これは僕読んでてすごく感じますね、この漫画を。
いや、まさにそうでね、もう、なんていうんですかね、その、大人になったらなるほど、
うん、
こう、自分を許すっていうことがすごいできにくくなってくると思うんですよ。
そうなんですよね。
で、まあ、こういう漫画にしても何にしてもそうなんですけど、フィクションとかって、結構こう、うん、なんていうんですかね、その、人として簡単にできないことを、
うん、
その、やってしまう物語を描くからこそ、
はい。
まあ、そこに憧れを抱いたりとか、わかるわ、僕もそうなりたいと思うとか、
はい。
何かそれを見て何か活力になったわって思うとかっていうことだと思うんですけど、
はい。
まあ、でも、4月の君の嘘、これね、主人公たちの境遇を冷静に考えてみたら、とてつもなく大人でも大変なぐらいの環境に陥れられてるんですね。
そうですね、はい。
もそもそも、おかんの呪縛って、これ相当なわけですよ。
相当ですね、もうトラウマですからね、完全に。
かなりの心の病やと思うんですね、これがね。それが、なんつうの、そんな簡単に解消されることなんて、ないわって思うじゃないですか、大人はね。
思いますね。
でも意外と解決方法は簡単やったりもするんだよってことでもあると思うんですよ。
で、
それを、なんつう、恵まれた友人と、この主人公の、恵まれた友人って今、うん、その嫌味の意味ではなくてね。
はいはい。
その主人公が持つ、その、まあ、その心の問題に真っ向から突き進んでいくっていう気持ちと、まあ、それをサポートしてくれる恵まれた友人があって、初めて叶うっていう、その行為が、見てて、まあ、いわゆる、なんていうんですか、カタルシスって言うんですか？
ああ、そうですね。
感じるんでしょうけど、本当はそれって大人の今僕たちもできることやと思うんですね。それを僕たちは意図的にできないと思い込んでるのかもしれないって思うんですけど、そうですね、それを、その蓋をパカッとこう外してくれるような気持ちにさせてくれるじゃないですか。
ああ、そうです、そうです、そうです。
なあって、だから、こんな中学生が頑張ってる様を見ても、おっさんの俺たちも、なんか乗っかっていけるんかなと思うんですよね。
乗っかっていけるかな、そうですね。また若返りますね。
いや、ほんま、なんやろうね、なんか、キュンキュンきますからね。
キュンキュンきますね。
でね、これがね、なんか、僕的なポイントとして、
はい。
いいなと思うのが、
はい。
これ中学生ってところなんですよ。
おー、はい。
これ高校生やったらね、もうちょっと違った問題になってくると思うんですよね。
なりますね。これは確かに。
将来絡んでくるじゃないですか、高校生って。
それにもっとなんかね、ドロドロとしそうですもんね。
恋愛にしてもそうやし、うん、自分の人生の将来にしてもそうやし、うん、ちょっと、本当の意味ではピュアではいられないことになってくるでしょう。はい、
で
も、
そうですね。
この漫画は中学時代なんですよね。
うん。
本当の意味では正真正銘の中2を描いてる感じですから。
そうですね。
中2か、中3かな、中2かな、中3か。
中、うん、そうですね。どっ
ちだったか。中3の4月かな。
そうですかね。
友達の女の子が部活引退してるから、まあいいや。
まあいいや。はい、すいません。ま
あ、本当、なんでやろうな、その、誰からも邪魔をされない、正真正銘の自分たちの世界を構築できる時期じゃないですか。
うん、そうです。
ね。やっぱ、だからこそ、その、中二って、今ではちょっと、ギャグチックな単語で使われてますけど、
はいはいはい。
とても大事な時期じゃないですか、あの時って。
あ
の時に影響を受けたものって、その以降もすごい忘れないでしょ。
忘れないですね。残りますね、ずっと。
体験と知識ってね。でその時に、まあ、こんな漫画、4月秋美のその物語の中におけるようなね、体験をしたら、なんか、すごい素晴らしいことやな、っていうのを大人になった今、見て、自分もそうだったよねって嘘の過去とか思い出したり、あの時の自分間違ってなかったりとかいう思うっていう。
そうですね、そういうことですね。
とてもクリーンな感じのね。
うん。
なんか、ね、本当空気清浄機みたいな漫画ですよね。
あと、まあそうですね、そういう過去の体験をそういうふうになんかクリーンに思い出を美化してくれるっていう要素もあれば、この漫画やっぱりあの、すごくね、僕音の描写が好きなんですよ。
うん。
うん。なんか、まあこういう言い方をするとあれですけども、音が見えるって、まあまさに描写してくれてるか見えてるんですけど、聞こえそうな感じの音の描写しはるじゃないですか、この方。うん、
これね、
その描写、うん。すごく綺麗で僕好きなんですよね、この絵の描き方というか。
これね、その、さよならフットボールの時もちょっと言ってたんですけど、
はい。
決してね、その、ベラポーネが上手かったそうでもないし、
あ、そうですね。
その、なんていうんですかね、一枚の絵としての、その、描写力っていう意味では、
はい。
もっと上手い人なんかたくさんいるんでしょうけど、これが漫画になって流れていくとですね、すごくこう、厚みが出るというか、
そうですね。
なんか、ドキドキするのを読んでて。
はい。
で、それを、まあ、さよならフットボールの時は単純に、
うん、
この作者は漫画力が高いですね、みたいな話をしてたんですけど、漫画として見るから面白いっていうのはすごいあると思うんですよね。そうですね。だから、なんか、そのコンサートシーンとかも、やっぱりこういう音楽系の漫画の弱点としては音が出ないっていうのがあるんですけど。
そうですね。
いかにそれをね、体感させるかっていうところで。
うん。
ね、一番、まあ、わかりやすいところで言うと、昔ベックっていう漫画あったじゃないですか。
はいはいはい。
ね、小雪が歌わないっていう漫画の中で、小雪のセリフも声も出てこないって、ある表現が逆にこう、小雪の凄さを醸し出すみたいな。そういう表現とかあったじゃないですか。
はい。
あんな形でね、なんかその、じゃあこの漫画にしたらどうなるんだって話になるんですけど、
はい。
そんな特別なことしないでしょ、正直テクニック的には。
あ、してないです。それはしてないときですけど。
でも、前後の流れと持っていき方で、なんかすごい、体感として音聞こえてるような感じがするっていうのはすごいわかるんですよ。
これ僕4巻の話なんですけど、うん、あのコンクールで有馬光成が、まあ、主人公の男の子に憧れてピアノを続けていた女の子が出てくる。
うん、
はい。彼女のですね、その思いをピアノでぶつけるっていう、うん、演奏でまさにぶつけるって、君に届けっていうような、うん、ほんまにタイトルですけど、まあ、そういう描写があるわけですよね。
うん、
戻ってくる有馬光成、私が憧れた有馬光成、響け響けっていう。うん、この、単一的な言葉で響けだけをひたすら連発しているコマがあるんですけれど、コマというかもう見開きで響けって最後一言出てくるんですけど、この時の見開きの描写なんかも、多分メッセージで言うんやったら、それだけなんやと思うんですよ。その言葉の並びと、描き方と、その流れ、ここまでの流れですかね。
うん。
っていうものが、もう、言ってることって漫画でしてみたらすごくもうパッパパッパ読めてしまうページ、なんていうんですかね、その情報量じゃないですか。
うん。
その流れの描き方というものと勢いっていうのが、多分この、なんていうんですかね、漫画力ってさっき言っていらっしゃいましたけど、読ませる勢いというか、その、伝えたいとする、なんかね、その、あれですね、ここでどういう意図を持って、その、音を表現しようとしているのかっていうものがですね、まあ、この流れで、その、出ていってるんちゃうかなと僕思うんですよ、さっき言ってた。
まあね、だから本当、なんていうんですかね、その、この物語に登場するキャラクターたちが、じゃあ何を持って行動してるのかっていうのを、
うん、
まあ正しく表現するためにちゃんと漫画になっているっていうところが、
そうですね。
読んでて、わー、ざわってするとこかなっていうのがあるんですけど、 うん、まあ、ちょっと何とも言えないですね、言葉としては。で、その漫画力があるという話
を、うん、
言ってるんですけど、ね、本当、さよならフットボールの時からも、すごい思うんですけどね、なかなかこう言葉にしにくい感情でありますよね。はいはい、ただ本当ね、なんか、なんやろね、絵から見たらそんなに、どっちか言ったら可愛らしい絵やし、
うん、そうですね。
なんかそんなアクションな感じでもないけど、
迫力、絵柄的な迫力は確かにないんですよ、うん、
ただこの漫画を読んでると結構鳥肌が立つんですよね。
立ちます、それは思います。うん、
ただ本当トータル的に漫画として見た時に、
うんうんうん、
訴えてくるものっていうのがなんかあるなっていう感じがするっていうのがもうとても不思議な感じっていう、
まあ、だから多分言葉にできないそういううまさがあるんですよね、うん、これは、まあ、言葉にできる人がいたらできるんでしょうけど僕の語力でちょっとなかなか難しいなと思いますけど、
いや、ほんとね、だからこう、ね、こう、何か自分の中での考えがあるものが、人がいたとして、
うん、
それをもう的確に言葉で伝える人もいるならば、
うん、
言葉が下手くそやからそれを絵に描いたり、こうね、音楽にしたりっていう人もいるわけですよ。うん、まあそれがある種創作活動なんでしょうけど、
そうですね、
おそらくこの作者の方はこの漫画という表現が一番適してるんだなっていうのをこう感じさせられる気はしますよね。だから本当ね、なんか、まあ、言うても、この漫画で結構そこそこ平積みされてたから、もう今となっては有名なんでしょうけど、
はいはい。
まあまあ、本当、そういう、ほわっとした青春群像が満たせれば、全然おすすめで
読んだらいいんじゃないかなっていう。そうですね。まあ、ストーリー展開も、僕だから、あともう一つ、この漫画で好きなのが、あれで最後、まあ最後というわけでもないですけど、このまあ主人公の男の子がまあピアノ弾けないわけじゃないですか。うん、全く弾けなくて、まあさっきも言ったようにお母さんの呪縛によってピアノの音が聞こえなくなってしまっているという。
うん、
で、そこからまあ今5巻出てるあたりで、向き直すというか、うん、やっと動き出すわけですよね、主人公の男の子は。
うん、
これが、まあ、言ってしまえば僕嘘がないなというか、無理がないなと思うんですよ。
うん、
というのは、まあ、トラウマ的な話になると思うんですけど、トラウマって忘れることでやったら結局何も解決しないまま、そのまま傷跡が残り続けるんですね、あれって。うん、なんですけど、一番の治療方法というか、解決方法というのは結局その傷跡と向き合って自分、その当時の自分と対峙することが大事やって話は、
うん、
あって、その自傷なりなりトラウマの原因となったものを改めて見つめ直した上で、前に進まないと結局解決はしないんだよっていうのがあるらしいんです、治療法として。
うん、
でそれが結構この漫画の中でも、まあ、無理のない感じで描かれてるんじゃないかなとは思うんですよ、
うん、
だからその辺の嘘がないからすんなり読めるし、あ、結構だからこの男の子が一巻のあたりでピアノを弾くんですけど、それもやっぱりダメやったじゃないですか、結果的には、うん、全く聞こえない状態で根本的には解決しないんですけど、5巻になってやっと立ち上がるというか、そこでやっと自分の音を作り出そうとするっていうために動き出すっていう、
うん、
この関数の書き方自体がなんか結構時間かけて飽きさせるのにしっかり描けてるあたりが無理がなくていいなっていうのはやっぱり好感が持てるというか好きなところですね、これ。
うん、
そういうあまりタイトルの何ですかね、嘘がないというか無理がない感じの、でも飽きさせないっていうのは、こういうのってちゃんと丁寧に描こうとしたら結構ね、飽きというか説明苦しくなってしまう部分もあったりするんちゃうかなと思う。
ああ、そうなんですよね。だから書いてある内容に関しては意外とストーリー、うん、テンポは早いですね、進んで。
早いですね。サクサクいくんで。
うん。まあ、ストーリーで言うならば、これ、もう完全に死ぬでしょう、この子。
まあ、4月の君は嘘って言ってるぐらいですからね。
はい、もう4月って終わるでしょ、この話ね。それが分かってるから、ちょっとまたなんか悲しい感じもするんですけど。うん、
別にこれネタバレもクソもなくて、一巻の終わりでもすでに予兆が出てますからね。そうですね。まあ、バッドエンドしか、で、なんか、バッドエンドとは言いませんけど、悲しい最後が用意されてるのは、まあタイトルからも出てくる感じで。だけど、別にそれをあれですよね、読みたいというか、なんでしょう。うん、苦にはならないし、別にそれが残念だとは思わないですね。
まあね、まあ、悲観さで売っていくものではないでしょうからね、きっとね。うん、そのテーマ的なところで言うと。
うん。
ねえ、ほんと。まあ、ちょっと。
はい。
まだまだ気になる漫画でありますね。
そうですね、まだ、でも、まあ、終わりは見えてしまっている漫画ではあるけど、ここからどう繋げていくのかなって、ね、やっぱり思いますね。
なんか今ちょっと話して思ったのが、こう、うちの嫁にはまらんかった理由はあれかな。なんか、 都合がいいからかな。
まあそこは少年時的なノリじゃない
ですか、はい、男の子はそこら辺結構目をつぶって読めるじゃないですか。
まあセオリーが大好きですからね、はい、あ、そうなんですよ。だからこの漫画あれですよね、こうなってほしいって思ったことに綺麗に答えてくれる漫画ですよね。その
ある種リアリティという意味ではちょっとファンタジーな感じはします
ね。ファンタジーですね。ただドラマ性を忘れてないというか、もう山場をしっかり分かってる感じで描いてるとは思いますね。
あ、ちょっと語弊がある言い方をしますけど、これね、月9のドラマやったら受けないんですよ、きっと。
ああ、はいはいはいはい。
漫画やからおもろいんでね。漫画でこの作者が書いてるから面白いんであって、ストーリーラインだけを普通になぞらって、別の脚本家と監督が月9のドラマでやったら、さっぷりドラマになる気がしますね。
あ、うわ、それはわかります。空回りとか狙いすぎてる感じですよね。はい、なんかもう、あ、もう、はいはいっていう。
まあまあ、ちょっと、同じことの繰り返しをずっと言い続けてしまう感じなので。
はい。あ、そうです
ね。これぐらいしかないですよね、もう。なんかありますか、他に。
いやー、もう、なんか、申し訳ないですけども、ないですね。
あ、恋愛的なとこはどうですかね、この漫画。
あ、恋愛的なとこですか。まあ、中学生の恋愛ですからね。ここは僕どうでも何も感じてないですよ。
いや、あの、幼馴染の女の子が主人公に寄せる思いは実るのかどうかとか、ね。そう
ですよ。幼馴染の女の子嫌いなんですよ、俺。
ああ、そうなんですか。
つばきはあまりキャラクター的に好きじゃないんでね。なんとも思わないというか。
おせっかい的なところですか。
おせっかい的というか、あの、一家の初めに流血事件を起こしてるでしょ。はい。あ、まあ、あれは漫画やから全然、まあ、スルーできるんですけど、結構むちゃくちゃ言うてる割に、自分勝手やなっていうのは、まあ、中学生やとこんなもんかな、みたいな。あまりキャラクター的にそんなに興味を持てないというか、魅力を感じないキャラクターで、やっぱりヒロインの女の子の方にどうしても目が行ってしまうんで。
まあまあね。
うん、この宮園香織ちゃんっていう女の子の方が、やっぱね、圧倒的に魅力的なんでね。
死ぬからね。
まあ、わかんないですけどね。わかんないですけど、多分死ぬんだろうなっていう。
友達の男の子どうすか。
だからこのモブ二人がね、僕存在意義が今のところよくわからないんですよ。まあ確かに中学生の青春時代を描くっていうメインでストーリーラインの別であるんですよけど、特に必要でもないだろうなって、まあなんでしょう、ここからどう絡んでくるのかはまだわからないんですけど、今のところメインのストーリーラインで言うんやったら、まあ、あの観客としているだけの存在じゃないですか。
まあ特に男の子の方は特にそうですね。うん、
だからまあまあ多分何かしら伏線を用意する意味での存在なんだろうなと思うけど、今僕が読んでる限りでは特に何も思わない。
そういうところが都合がいいんかな。あくまでこの男の子の方って、
うん、
そのこの登場人物が主人公に与える影響というよりかは、
うん、
その女の子を、
はい、
取らす役割をさせて主人公をやきもきさせるための役割とか、
そうなんですね。
主人公のこと好きやけど女の子に取られてやきもきするための役割の幼馴染とか、
多分今そういう視点とか役割でしか僕見れてないから、うん、余計に多分不必要やと思ってるんですよ、うん、ストーリー的に。そうですね、まあまあ、なんかもっと上手いことを関わらせてくるかどうかちょっと分かんないですけど、今そうですね、うん、
なるほどなるほど。
まあでも別にそれが鬱陶しいかどうかっていうんやったら、まあさらっと、さっきも言いましたけど、すごくテンポよく読める漫画なんで、そこまで重たく絡んでこないから、全然苦にはならないとか気にならないレベルですね。うん。
そうですね。本当、まあ、一回ちょっと、まあ、読む機会があれば読んでみてはどうでしょうというところでしょう
か、ね。そんな感じですかね。はい。はい、
じゃあ、はいはい、最後に、まあ、純平さんの番組の宣伝とかしていただいて終わりましょうか。
あ、しましょうか。はい。はい。tengu.jp という、番組のメインパーソナリティをしております。まあ、tengu.jp と言いますと、日常的にあるいいことを10見つけて、ね、適当に喋ろうっていうね、今回の収録でも聞いていただいた通り、この程度の喋りしかできない男ですので、まあ、あまり期待はしない程度に興味があったら聞いていただけたらいいんじゃないかなと思います。
はい。また今回の、記事からリンク貼ってますので。
あら。
ぜひ聞きに行ってください。
ありがとうございます。
いえいえ。じゃあ、今回はここでお開きというところで、皆さん最後まで聞いていただきありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
お送りしたのは澤田信也と、
純平でした。
それでは皆さん、さようなら、また次回。
さようなら。